はい、では皆さん、今日の聖書の箇所なんですが、2箇所からですね、ちょっと一緒に考えていきたいと思いますが、最初に、ルカの5章の1節から11節を、お読みしたいと思います。ルカの福音書5章の1節から11節。はい、ではお読みいたします。ルカの福音書5章の1節から11節。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。続けてヨハネの福音書21章の1節から14節を読みしたいと思います。はい、ヨハネの福音書21章の1節から14節を読みします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子にはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちた、その網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからで。こうして彼らが 陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。 イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。ここからですね、今日の、メッセージの説教題は、迷いの人生から確信への人生ということでお話をさせていただきたいと思いますが、今日は大晦日、皆さんの楽しみは何ですかね。最後、紅白歌合戦、やっとこの9月にですね、沖縄のスーパースターといえる安室ちゃんが、引退となってですね、もう来年の9月には引退するというような報道がありましたけども、もう14歳でデビューして25年の節目に、来年で引退するということがありました。安室さんといえばもう社会現象を起こしてミニスカートにロングブーツ、アムラと呼ばれる、若者たちから支持され一躍時の人となり、現在も多くのファンに支持され引退を惜しむ声がほとんど毎日ネットの方に載っております。このアムラちゃんが打ち立てた記録はもう様々なんですけども、デビューから23年連続シングルトップ10の歴代の1位タイで、97年のシングルでCan You Celebrate というのが邦楽女性ソロ歌手で歴代1位の229万枚をセールスしています。そして08年のベスト版が史上初めて10代、20代、30代で達成して、ここ最近11月に出たですねニューアルバムも、ミリオンセラーになって10代、20代、30代、40代という年代で記録を作りました。彼女の人生を見てくると、全て順調ではなかったと思います。お母さんの死や、人生が最長期の時に妊娠また結婚という道を迷わずに選んだこと、たとえ、育ての親が親とも言うべき所属事務所社長でも一歩を引かずに自分の主張を通す意志の強さ、自分を取り巻く環境がどう変わるか自分の信じたものだけを貫く一途さがあり、今日のこの地位を確固たるものにしたのではないでしょうか。だから今日はですね、安室ちゃんがテレビでもう歌うのはこの紅白が最後かもしれないので、11時頃ですね、ぜひ見てみたいと思いますね。で、この聖書の箇所から、順風満風ではないときに神は共におられるということを考えてみたいと思いますが、先ほどのヨハネの福音書の21章の1節から3節の方を見てみますと、ここで一つ目のポイントとして己の力で立つ人生とはというのを見ていきたいと思います。で、この1節でもう一度イエスはテビリアの湖畔でというふうに書かれてありますが、ここはガリラヤ湖を指しています。今回でイエス様が復活されてから弟子たちに現れたのはこれで3回目でした。ここでイエス様が復活された時の箇所を見ていきたいと思うのですが、マタイの福音書28章の1節から10節を見てみたいと思います。マタイの福音書28章の1節から10節。はい、ではマタイの福音書28章1節から10節をお読みします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。これは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのも私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたのです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。 恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。とあります。ここでイエス様は弟子たちにガリラヤに行くように命じられています。なぜガリラヤに行くように言われたのでしょうか。先ほど読んだルカの5章の一節で、イエスはゲネサレ湖とありますが、これも別名ガリラヤ湖とも呼ばれています。イエスはここガリラヤで漁をしているとき、ペテロはここガリラヤ湖で漁をしているときに、イエス様に見出されて、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですと直接語られました。そして彼らは何もかも捨ててイエスに従っていったのです。ある意味でガリラヤ湖とは弟子たちにとって信仰の原点だったのです。そしてイエス様が復活されてこの箇所で表されたのは3度目でした。ペテロをはじめ弟子たちはイエス様から伝道者としての証明を受け、間近でイエス様の話や伝道者としての証明を受け、間近でイエス様の話や癒しや奇跡を見て燃やされていたのです。しかしながらイエス様の十字架上での死は弟子たちにとってはとても心痛いものでした。その中でペテロはイエス様が十字架にかかる前に、あなたは三度私を知らないと言うであろうと宣言され、まさしくその通りになりました。裏切ったという思いが他の弟子たちに比べてとても大きかったのです。十字架にかかる前に死んで三日目によみがえるという教えも忘れていたことでしょう。しかしイエス様は死んで3日目によみがえられて弟子たちの前に現れたのに、弟子たちは驚き恐れて霊を見ているんだと錯覚しているのです。イエス様は弟子たちに、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですかと言われたのです。イエス様は弟子たちが弱っているのをご存知だったのです。ガリラ横に戻った弟子たちはまた漁をして働いていたのです。先ほどのヨハネの福音書21章の3節では、シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。復活した主にあって弟子たちは喜びにあふれたのです。勇気と希望をいただいたはずなのに、彼らは今ガリラヤで漁をしているのです。喜びと希望にあふれてガリラヤに戻ったようにはどうしても見えないのです。気が抜け、他にやることがないので、以前漁師として生計を立てていた職種に戻ったのです。やはり自分たちには伝道者としての道より経験豊富な漁師に戻ったのです。なぜ復活されたイエス様に出会ったのに元の職種に戻ったのでしょうか。一言で言えば、私たち人間は弱いということではないでしょうか。私も進学校に入学して働きながらの学びでしたが、一時は学校を優先して無職になり、なんでこんな状況で学校に行かないといけないのかと自問自答して、もう妻にも学校を辞めて、もともといた出稼ぎで勤めていた内地に行こうかという話もしたこともあります。私たちは神のご計画の中を歩まされているときに、つまずき元の居場所に戻ろうとする習性があるのではないでしょうか。教会生活も捨てて元の神様を知る前の生活に戻ってしまうような弱さが私たちにはあるのです。続けて第一コリントの1章の27節を一緒に見ていきたいと思いますが、お読みします。第一コリント1章の27節、しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚か者を選び、弱い者を恥ずかしめるために、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのですとあります。ですから私たちは弱い者として、誇っていいのだと思います。これまで何度もイエスを裏切ったとしても、神様は温かい愛で私たちを許し続けてくださるお方なのです。で、2つ目のポイントとして、ヨハネの福音書21章の7節を見ていきたいと思いますが、ここで2つ目は、裸で神の前に立てない人生ということで考えていきたいと思いますが、 21章の7節を見ると、ヨハネの福音書21章の7節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだとあります。ここでペテロは岸辺に立っておられた方がイエス様だとは気づいていなかったのです。そのお方が一夜明けて 何も取れなかった漁が、船の右側に網を下ろしてみなさい、そうすれば取れます、そのお言葉でおびただしい魚を引き上げることも、こともできなかったことでしょう。ここで弟子たちはイエス様だと気づいたのです。ここでこの時のペテロの心境はどうだったでしょうか。湖に飛び込んだのです。まあ、内縄口で言うならば叱んだというよりどまんぎたですね。魂が落ちそうになった。皆さんもこういう経験があると思いますが、私が洗礼を受けたのも16歳の時でした。その年の春、高校受験があり、中3の時に遊んでしまって見事高校不合格で、高校浪人して歩んでいた年でした。その時にこれまでの罪の深さを知り、イエス様を受け入れて洗礼に預かったのが16歳の9月でした。その年の11月か12月にですね、友人らと居酒屋に出かけ、なんとそこには幼い頃から教会に通っていたある婦人が従業員として働いていたのです。教会の息子としてバレバレで、洗礼を受けていたにもかかわらず、これはまずい状況だと思ってですね、この方を見かけて瞬間にどまんぎて窓から逃げてしまったことを覚えています。まあ、未成年と知りながら入店させるお店もどうかと思いますが、行った我々も悪かったということでしょう。まあ、知らぬは親ばっかりということです。きっとペテロも同じ状況で飛び込んだのだと思います。何もやましいことがなければ自分も逃げ出したりはしなかったでしょう。ペテロの中にもイエス様が十字架にかかる前に3度も知らないといった傷があるのです。今漁をしているときに会いたくはなかったのです。それで裸だったので上着をまとったのです。私たち人間は神の前に立つときに裸で生まれたときのようには立てないものなのです。生きてきた過程において罪の上乗りばかりなので、どうしても上着をまとって隠したがるものなのです。人類の祖先のアダムとエバはどうだったでしょうか。二人は最初裸であったことがわからなかったのです。創世記の3章を見ると、サタンである蛇の誘惑に負けて神が食べてはいけないと言われた木の実を食べて二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であるということを知ったと書いてあります。私たちの人生は年を重ねるごとに罪も増して、上着を何枚も何枚もまとわないといけなくなってしまうのです。ですから私たち人間は神の前に立つときに、神は清いお方ですから、罪深い私たちは何枚も上着をまとって覆い隠そうとするものなのです。どうでしょう、今ここにイエス様がおいでに現れになったら、おおしようとすがる方もおられる方もいるかもしれませんが、逆に主だと言って恥ずかしがって逃げ出す方もいるかもしれません。神は清いお方で誠の光なのです。私たちは主イエスキリストに出会う前までは闇の中を歩んでいたから光が分からなかったのです。第一ヨハネの手紙一章の 5節から7節を読んでみたいと思いますが、ヨハネ第一ヨハネ第一のヨハネ手紙第一の一章の5節から7節をお読みします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあるって言いながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。 しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます、とあります。どうでしょうか。信仰生活を送っていたとしても、いろいろなことがあると思います。ペテロのように、イエス様を知らないと言ったり、もしかして存在自体否定したくなったりがあったかもしれません。しかし皆さん、そんな弱い私たちだからこそ、神様は私たちを憐れみ愛してくださっておられるのです。イエス様のまな弟子のペテロでさえつまずいて知らないと言ってしまったのです。だからどんなにくじけても、どこかでイエス様につながる糸だけは切らないで置いておきましょう。神様は弱さの中にある私たちに触れ強めてくださるお方なのです。三つ目に、神様が共にいてくださる人生ということで考えてみたいと思いますが、先ほどのヨハネの福音書21章の9節、ヨハネの福音書21章の9節と12から13をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書21章の9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。12から13、イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた、とあります。この箇所を考えてみたいと思いますが、普通師弟関係や上司と部下の間柄で、焼肉屋さんにでも行ったとすると、弟子や部下が師匠や上司のために肉を焼いてあげるのが常識だと思います。しかしこの9節を見ると、彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たとあります。なんとイエス様は自ら弟子たちのために食事の用意をされておられるのです。神でおられる方が率先して給仕をしているのです。どうしてそのようなことができるのでしょうか。今日すみません、何度かもうたくさん聖書の開ける箇所が多くて申し訳ないんですが、マタイの福音書の20章の28節を見てみたいと思います。マタイの福音書20章の28節お読みします。人の子が来たのが使えられるためでなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとあります。イエス様の死後、弟子たちは希望を失いました。これまで3年間の伝道をイエス様と共に歩んできたのに、一家の大黒柱を失った途端、望みをなくしてしまったのです。今回復活されたイエス様に弟子たちが会ったのは3度目でした。この3という数字は特別な意味を表します。三位一体の3です。聖書の中で3という数字は特別な意味を表しているものだと思います。ここで3度現れたのに、気力を失い、望みをなくしている弟子たちのもとへ来てくださったのです。3度というのは文字通り、3度ということではなく、繰り返し何度もということです。信仰の弱い弟子たちのもとに、また私たちのもとに繰り返し何度も主イエスは来てくださるのです。疲れて弱り果てた私たちの心の内に来てくださるお方なのです。聖書の言葉によって語りかけてくださるのです。弱り果てた私たちに、主イエスは肉の糧、霊の糧を与え、元気を出しなさいと語りかけてくださるのです。ここに神の愛があるのです。今は冷え切った時代です。今月の25日にも、また痛ましい事件が大阪の方でありましたが、4歳の男の子が母親と同居する、その友人の男たちの虐待によって命が絶えてしまったという報道がありましたが、まだ4歳の子です。まだまだ先の人生があったのに、暴力によって人生の幕が閉じてしまったのです。この聖書の箇所のペテロはどうだったでしょうか。 イエスを裏切り、会った時にイエス様がこのハゲと言ってボコボコにしまった方がマシだったか、まあ、埼玉にこういうふうに発言して、衆議院選を落選した方もおられましたが、ペテロの立場からするとボコボコに殴られた方がスカッとしたかもしれません。しかしイエス様は暴力に走ったのではなく愛に走ったのです。弱り果てたペテロや弟子たちにご自身が給仕となり愛のもてなしをしたのです。そこで弟子たちはこれから伝道者への歩みが確信と変わっていくのです。本当に私たちは弱いものです。どこでつまずき落ちるか分かりません。また、聖書を開いてみたいと思いますが、ルカの福音書22章31から32を見ていきたいと思いますが、ルカの福音書22章の31から32節をお読みします。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとあります。どうでしょう皆さん、私たちの主イエスは私のため、また皆さんのため、お一人のために信仰がなくならないように祈っておられるお方なのです。気が塞ぎ教会なんか行かなくてもいいやと思うことがあるかもしれません。私たちは弱いものですからそれで大丈夫なのです。神が常に見守り祈っておられるのです。神が共にいてくださる人生を送りましょう。くじけてもいいのです。また立ち上がればいいのです。最後にマタイの28章の18節から20節をお読みします。マタイの福音書28章の18から20節を読みします。マタイの福音書28章の18から20。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。私たちの神は信じる者の、私たちの信じる者、世の終わりまで私たちと共に歩んでくださるお方なんです。この方は信頼して、頼り続ける者となっていきたいものです。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの、ルカとヨハネの福音書を、通してこの、ペテロが、見出される前とまた見出された後に、どのように変わってきたかというのを、教えてくださりこれに感謝します。本当に私たちは、教会につながっていながら特に、また教会を離れたりするような本当に弱いものでありますが、そんな中にもあって神は私たちのために取りなしの祈りをしてくださっておられることを心より感謝いたします。本当に私たちがずっとこの生ける主イエスキリストにつながってこれからの先の人生歩んでいくことができますように、弱い私たち一人一人をどうぞ神様が導き助けてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。